大変お待たせいたしました。それでは第2部私の主張を始めます。今回第2部では各政党の代表者や党員の方々にお話をしていただきます。ということで今回は共産党の東剛さんをお迎えし、日本の前途を考えるとの演題で ご講演をいただきます。東様のプロフィールと塾長の馬場勉よりご紹介いたします。
馬場です。遅い時間で、皆さん大変だと思いますけど、約1時間弱よろしくお願いします。今ちょっと紹介がありましたようにですね、今年は選挙の年っていうようなことで、第2部は私の主張ということでやっておりましてですね、これは別に政党の方に話してもらうという予定では最初なかったんですが、一般の方でどうぞということで、一般の方も話される方もいらっしゃるんですけど、なかなか人材難ということがありましてですね、それでちょうど政治にをやられている方というのは、どなたも口が立つんだろうと思いましてですね、順番にお願いしております。だから民主党も公明党も共産党も自民党もですね、自民党も一郎さんの中に話お願いしとるんですけど、今議会中とかいうことで、ちょっと落ち着いたらという話でなっていますけども、平等にですね、私は比較的あまりそのなんていうかな好き嫌いがないもんですから皆さんにお願いしたいということで順応しておりますので、別に共産党がどうこう言ってるわけじゃないんですけども、そういうことで今日は若いですね、東さん、聞くところによると、岡山1区からですね立候補されるということがもう決まっているようでございますので、ぜひ一つよろしく 若さでもってお話しいただくと同時に、こういうところですね話をするのも一つの訓練でございますんでそういっちゃ悪いですけども訓練ですから、私のように年を取りますとあんまり恥ずかしくなくなってくるんで、恥ずかしくなくちゃ困るんで、やっぱりある程度は緊張感を持ちましてですね話をして、自分の信ずるところを話していただくということも非常に大切なことだと思いますので、よろしく。それで今日市会議員の田畑健二さんもおいでいただくんですが、ちょっとご都合がどうしてもつかんということで休まれてますけども、田畑さんと私が面識あるものですから、田畑さんの方にお願いしておいでいただいたという経緯もありますので、ご報告しておきます。ではどうぞよろしくお願いします。
皆さんこんばんは。ご紹介に預かりました、東剛でございます。まずはじめにこのように、皆さんにお話しする機会設けていただいたことにお礼申し上げたいと思います。またお集まりの皆さん、わざわざ夜の遅い時に来ていただきまして大変ありがとうございます。若い人が、政治の話についてきちんと話をさせていただく、そのような機会を設けていただくということは、日本の未来にとって、そして日本の民主主義にとって本当に実りあるものだというふうに思っておりますので、今日お呼びいただいたこと力に、私も頑張っていきたい、そのように思っております。さて今日お話しさせていただきますのが岡山適塾ということですが、私は適塾という名前に、大変ゆかりというものを感じております。適塾を開いた幕末に開いた緒方洪庵先生、この緒方洪庵先生の門下生の一人に橋本左内という人がおりまして、これが、福井藩の出身なんですよ。私は福井県の出身ということでございますので、時を超えて適塾に触れ、ここで学ぶ中で歴史の中に足跡を残せる人間になりたいということも申し上げたいと思います。さて、福井出身ということで、 紹介させていただきましたが、生まれた市で言いますと小浜市でございます。NHK の、朝の連続テレビ小説でチリとテチンをご覧になられた方がおられるかもしれませんが、あそこの舞台になっているところです。若狭塗り橋や、焼きサバなどがドラマの中で出てきて、いろいろご存じの方もおられると思うんですが、ちょっとここではへしこを紹介したいと思います。へしこというのは、サバに塩をものすごく振って、それを、ぬか漬けにしたものです。大変臭い食べ物でして、牛乳の腐ったような匂いというと例えば悪いのですが、ものすごい臭みのある食べ物です。臭いものが苦手だという方はちょっと最初は抵抗がある食べ物だったり、一旦口にするとまず最初に感じるのが辛いというものでして、ものです。テレビで以前各地の名産物を食べようっていうコーナーがあって、それで食べていただいた方が、どんな食べ物でもまずうまいというものなのに、そのへしこに関しては辛いということを言ったということもあって、大変味に癖があるものですが、少量でもお茶漬けにしてよし、ご飯のあてにしても、大変たくさん食べられる食べ物でして、ぜひこれは皆さん知っていただいて、寄られた時には食べてもらえたらなと思っております。ちなみに昨年12月に農林水産省主催の農産漁村の郷土料理100選に選ばれた食べ物でもありますので、お見知りおきよと思います。あと、オバマのある若狭の国は、未決国と言われて、豊富な海産物を古代、平安時代ぐらいまで、都の朝廷に供給する土地でした。今は、心安らぐ、美食の里未決国若狭オバマというキャッチフレーズで食育に力を注いでいる地域です。何でも、子どもに料理を教えるために、その専用の指導員がおりまして、子どもに料理を教えるわけなんですが、大体子どもに料理を教えると言いますと、大体のところは親御さんが一緒について子どもさんと一緒に料理を作るというところなんですが、オバマは違うんです。もうお母さんは離れたところで見てるだけ、子どもは子どもに料理をさせる、そのようなところでして、テレビ、これも NHK で以前特集があったんですが、4歳の子どもにサバをおろさせるということまでやっている、本当にいろんな意味で食育に力を注いでいる土地です。今中国製の餃子の問題などもあって、食の安全ということに、いろんな方の関心が高まっています。地域で採れたものを地域で食べるということ、そして自分たちで調理するということが、大切な中で、このオバマの特色というのは、岡山でもたくさん良い食べ物、美味しい食べ物が採れますから、地域いろんなところに広げていきたいなというふうに思っているところです。さて、自己紹介で生い立ちの話も少し話させていただきたいと思います。私の、父親は工場労働者でして、祖父が専業農家で農民をやっております。で、この福井県っていうのは、農業と、経産業が、産業のところです。農業は米作り、あと経産業で言いますと、メガネ枠と小さい頃は織物が、すごく盛んだったんだけれども、もうどんどんそれがダメになっていくところを見て育ってきました。ニュースつけると食器の、その食器って織物の、会社が倒産したっていうのがいつも流れて、 もう使えなくなった食器をバールで壊す映像が毎日のように流れておりました。また円高不況などの中でメガネが売れなくなって廃棄することになったっていうんで、広いところにメガネ枠を積んで火を燃やして、廃棄するということも見てきました。また父親が、いつも帰りが10時や11時ぐらいで遅いんですよ。働くって大変だなと、地域の産業っていうのが、やっていくのって大変だなということをすごく子供心に感じておりました。また、祖父が専業農家ということで米を作っていたのですが、こちらもご多分に漏れず経営が大変だということ、なかなか儲からないなというのを見て育ってきました。その一方でいろんなところで汚職のニュースが流れるだとか、アメリカが求めるがままに、貿易自由化がどんどん進められるということがどうして起こるのかということが大変疑問でした。どうして働く人たちや地場産業を大切にしないのか、これが小さな頃、から持っていた社会や政治に対しての思いでした。で、高校ぐらいになってからどうしてそれが原因なのかなっていうのをいろいろ考えるようになってきて、一つの結論を得ました。そもそもこうなったのは日本が戦争で負けたからだと、日本は軍事力も含めてもっと強くならなきゃいけないということも考えるようになって、考えるようになりました。祖父がシベリア送りに終戦直前に王将されて満州に行って2年間ぐらいシベリア送りにされていたということもあったし、当時地主だったんだけれども農地開放で土地を失ったっていうことも、あったので、こういうふうに考えることはあり得ることだったのではないかなというのも思っています。言ってみれば、プチ右翼みたいな、そのような結論を持ったのが、高校の頃から大学に、行った頃でした。ただこの右翼という考え方では日本はもっと強くならなきゃいけないということが言われる一方で、アメリカ言いなりという現実に対して、日米安保条約などあるのにそれに手をつけなきゃいけないという議論がないことにはうさんくささも感じている時でした。そういう思いもある中で、自分がどう生きていくかということを、考えて岡大の農学部に住みました。科学技術で農業を支えたいという思いがありました。この大学で学んでいく中で、同時にいろんな人と触れ合う中で出会ったのが日本共産党でした。日本共産党、特にプチ右翼だといっても共産党は嫌いだというわけではなかったので、一緒にいろんな議論をしたり一緒に勉強など、するようになってきた中で、私の考えが、最初の疑問はそのままなんだけれども結論が変わってきます。今のその働く人たちや産業を大切にしたいのは、財界や大企業は応援するんだけれども、アメリカ言いなりにしていく一方で国民が二の次になっているという現実があるからだと、ここにメスを入れる必要があるんだということを、学んできて、日本共産党がそのような方針を持っていることも知ることができました。ですので、今の政治を良くするために、小さい頃思ってた疑問本当に解決するために日本共産党に入って、よく学んでいきたい、共に行動していきたいという思いを持って日本共産党に入りました。ちょうどこの時には薬害エイズの運動がありまして、国が誤った、ということを運動に関わる中で 目の当たりにすることができました。自分が政治に関わることで政治を変えていける、おかしな現実をよくしていけるということが実感できたことも大きかったと思っております。現実に諦めて傍観するんじゃなくて、変革するために生きようという言い方をその中で掴むことができました。また、もう一つの転機で言いますと、日本共産党で働くようになったということがありました。当初は、大学を卒業したら研究室に入って研究者になるつもりだったんですが、農業を守るためにも今自分が働く場所は研究室じゃなくって人々の中だと、思うようになってきたんです。共産党については父親母親は共産党がダメだということがある、家だったので、随分反対はされたのですが、今その祖父だとか父が置かれている状況を良くするためには、政治を変える道に進ませてほしいということを意を尽くして訴えました。その時には、すぐに共感されるということにはなりませんでしたが、だんだんだんだん、分かってきてくれるようになったかなということも感じているところです。で、最初は若者の分野で平和や雇用、教育の分野で、活動をしておりました。いろんな若い人と出会って、話をすると、もう若い人たちいろんな悩みを持っている中でどうしたらいいのか真面目に考えていることを知ることができました。仕事が見つからない、自分は社会から必要とされていないんじゃないかとか、学校で勉強に追われるだけの生活、自分の価値って何だろうっていう、そういう思いをみんな真面目に持っていることを気づきました。またその中でこの現実を変えるために共に力を合わせていこうという話をすると、その人が、じゃあ自分も変えていこうかというふうにだんだんだんだん変わっていくことも感じました。若者の政治離れということが言われておりますが、よく話をして悩みに寄り添う中で、政治離れどころじゃないと、本当に力を持っているのが、未来に希望を持って変えていこうと思っているのが若者なんだということを実感できるようになったことは、私にとって大きな収穫だと思います。また、政治というのは政治家だけがするもんじゃなくって、国民が声を上げて作っていくものだと、そのためにも、選挙で国民と新しい政治を起こす議員が必要だということで、今まで2回岡山4区、倉敷と林間の方なんですが、この岡山4区の選挙に出させていただくことがありました。ここではいろんな世代の方と、いろんな願いを聞く機会に恵まれました。お年寄りからは年金が下がった、暮らしていけない、年寄りは死ねというのか、そのような切実な訴え、また私はもう戦争で大変な目に遭ったんだと、戦争だけは繰り返しはいけない、若い人はぜひ頑張ってほしいという声もいただき、大変、衝撃を受けました。選挙でこの2回の選挙勝つことはできなかったんだけれども、託される願いにはもう生活が、命が、そして未来への希望がかかっているんだということを実感しているところです。今政治を変えたいという願いが大変強まっていることを感じます。そして政治が実際に大きく動いていることも感じております。岡山で政治を変える力をもっと大きくしたい、この思いで私日々動いているところですので、よろしくお願いします。さて今日の話、題では日本の前途を考えるというタイトルですので、私が目指す日本の改革、こんな日本にしていきたいと ということ、話をさせていただきたいと思います。今当面目指している改革の方向で言いますと、一言で言うと、アメリカだとか、大企業に軸足を置いた政治から国民に軸足を置いた政治に変えていきたい、このことでございます。経済の話で言いますと、貧困や格差の広がりが今大きな社会問題になっています。先ほど若い人の話、ちょっと紹介しましたが、他にも給料が3年間上がらずにずっと低いままで、結婚も子供を持つこともできずに将来に希望も何も持てないんだという声を聞いたりします。また派遣労働などで働いている人で、もう現地集合現地解散で交通費は全然出ないと、しかも、もう最終のバスが出た後に解散になるから少しの給料をもらっても移動のお金全部飛んでしまうと、もう全然、生活が成り立たないんだという話も伺います。また、お年寄りの方々も年金が減って、後期高齢者医療制度という、75歳を超えるお年寄りに、新たに保険料を取ったり医療のサービスが、制限されるという制度が始まるのですが、もうこうなったら年寄りは死ねっちゅうことやな、いらんっちゅうことやなっていう声もたくさん伺います。本当に、大変な暮らしにいる人たちは、本当に大変だという状況が広がっております。また、経済全体でも、日本の経済全体を見ても、不安定な、弱さということも、生まれています。サブプライム問題、この昨日のニュースだったかな、サブプライム問題が原因で、都市銀行だけじゃなくって地方銀行もものすごい損をしているという報道がありました。本来、きちんと働いて、企業の方々も儲けを上げていっているはずなのに、外国のそのローンの、外国のその投機がうまくいかないということが原因で、せっかく上げてきた儲けもバーッと飛んでしまうということが生まれております。このサブプライム問題で言いますと、金融投機がもう、野放しにされるということが挙げられますし、あと本来この銀行は地域の、業者さんたちにきちんと融資をして儲けを上げるということが本来の営業の体制なんだけれども、地域にお金を回すんじゃなくって、外国の方にお金を投資せざるを得ないという現状があることも問題だと思っています。ですので、このような現状を良くするために、きちんと経済にルールを作ること、やっていく必要があると思っております。また税金の集め方、使い方を、しっかりとさせて国民の暮らしをしっかり応援するということが大切だと思っております。ルールということで言いますと、一個は、働くルールを作っていくことをやっていきたいと思っております。その若い人たちが、給料が安いとか、もういかに使い捨てのように使われている現状あります。これは、働くルール、労働の規制緩和という働くルールがどんどん撤廃されたことが原因にあります。例えば派遣労働ですが、派遣労働は昔は原則禁止でしたが、85年から、どんどんどんどんルールが撤廃されていって、 今どこの業種でも原則自由化ということになっております。この中で、若い人たちの2人に1人が、正社員という仕事に就けない、いつ首を切られてもおかしくない不安定雇用労働者になってしまっているということがあります。まあ、こういう現状を改めて、きちんと安心して人間らしく働ける職場を作っていくための働くルールを作っていきたいと思っています。また、企業の間でもその下請けいじめをしないなどのルールをきちんと作っていく必要があると思っております。また、税金の集め方、使い方で言いますと、集め方では、税制の民主主義ということで、民主的原則ということで、本当に税金を負担する力があるところに税金を負担してもらうということを、やっていきたいと思っています。今庶民には、定率減税の廃止だとか、あと老人の お年寄りの方々の、いろんな控除がなくなるということで、ものすごく負担がされました。またその一方で、法人税率がどんどんどんどん下がっていく一方で、例えば、資本金が10億円を超える大企業はバブルの時の2倍近い儲けを上げているのに、払っている税金はバブルの時と変わりがないという現状が生まれております。大企業の上げている儲けは、バブルの時には、16兆円、17兆円ぐらいだったんですが、2005年には30数兆円の儲けを上げるところまで業績を上げているんですが、国に納めている税金の額は、大体そのバブルの時も2005年も16兆円ぐらいということになっています。今税制の改革ということで、いつもやられているのは、大企業やお金持ちに減税、庶民に増税ということなんですが、きちんと力のあるところに負担してもらって、庶民にの暮らしを応援する、庶民の暮らしを応援する税金の使い方をしていくことが大切だと思っております。これは大企業を潰せとかそういう話ではございません。力のあるところに、力のある分だけ、社会を支える役割を果たしてもらいたいということです。このようにすれば、私たち国民の暮らし、安心して暮らしていける日本にしていくことができますし、経済の全体の話で言いますと、内需が生まれてくる、国民の物を買う力が生まれてくることによって、日本の中で経済がきちんと回るようになって、日本の経済、外国のその投機などで大きなダメージを受けるということにならずに、独自の力強い発展の道が切り開かれてくると思っております。大企業などの起業家の皆さんには、一時の儲けは減るかもしれないけれども、持続的な力強い発展の道が、作られていく提案であると、私は主張したいと思っております。あと、改革のもう一個で言いますと、アメリカ言いなりをやめたいと思っております。外交がアメリカ言いなりなんです。アフガニスタンの、テロ対策っていうので、先の国会で随分、揉めておりました。会場で給油支援をするか、それとも陸上自衛隊を出すかっていうので、いろんな案が出されたりしましたが、対決しているように見えて、実は両方ともアメリカがやってる戦争の応援になるんですよ。また、 憲法変えようという話が、今出てきておりますが、これも出どころはアメリカなんです。憲法を変えて日本をアメリカと一緒に戦争できるようにしろということを、今は元ですけどアーミテージさんという国務長官の方が、もう憲法9条を変えろということを、明言して正面から要求しております。アメリカが求めるから憲法を変えるための法律を作って憲法を変える議論をしようっていうんですから、これも、アメリカ言いなりの、大変ひどい形だと思っております。アメリカの言う通りについていって平和が作れたりテロがなくせるっていうなら、これはこれでいい話なんですが、現実はそうではありません。アフガニスタンの大統領や議会は、タリバンとも対話と和解のプロセスを進めていきたい、話し合いで解決をしたいから、外国の軍隊は戦争をするのをやめてくれという話をしております。テロ支援だと、テロ対策だと言って陸上自衛隊を出したら現地の国にとっては旗迷惑な話だったということになるんです。また、どんな国際紛争も武力じゃなくって話し合いで解決しようという平和の枠組みが今各地で生まれております。東南アジア平和友好条約っていうもの、一個例としてあげますと、これ東南アジアで生まれたものですが、今じゃ欧州連合まで広がっている、インドや中国やロシアも含めてユーラシア大陸全体を覆うところまで広がっているんですが、どんな国際紛争も武力ではなくて話し合いで解決しようということが共通のスローガンになっております。日本のアメリカ言いなりを卒業して、この平和の流れを大きくする方向に進むことが、テロをなくし平和な世界を作っていく一番の力だと私思っております。また日本の経済もアメリカ言いなりになっているということが、重大だと、こちらも、重大だと思っています。先ほど後期高齢者医療制度の話をいたしましたが、社会保障がどんどん今削られています。高齢化社会だからお金がないんだっていうお話もあるんですが、社会保障の制度を減らせというのは実はアメリカの要求でもあるんです。今テレビつけたらアフラックだとかアメリカンファミリーだとか CM やっております。これらはアメリカの生命保険会社です。このアメリカの生命保険会社が日本でちょっと人儲けしようと思ったら、誰でも安心してかかれるような医療制度があっては儲けにならないと、社会保障の制度を削ってもうみんな将来に不安を感じるようになって、もう仕方がないから1日入院1万円、このためにいいないいなに電話しようかという方向に持っていこうということで、アメリカ政府を通じて日本の社会保障制度を減らせという要求をしております。2001年の、年次改革要望書っていうアメリカが日本に出している正式な書類に書かれていることです。また働くルールがなくなってきたというお話をさせていただきましたが、人材派遣、派遣事業の自由化も96年から日本、アメリカが日本に要求してきたことです。あと郵政民営化だとか米の輸入自由化もアメリカが日本に要求していることなんです。日本が本当に日本の国民のための、日本の経済をきちんとさせるための政治をしようと思ったら、アメリカ言いなり、 卒業する必要があります。アメリカ言いなりの原因になっているのは日米安保条約なんです。軍事同盟なんで軍事的に言うことを聞くっていうことが五条に書いてあります。あと軍事同盟なのに経済的に言うことを聞くっていうのが四条に書いてあるんです。まあ、日米安保条約はもうこれだからやめてアメリカとは対等平等の平和友好条約を結んで、日本は日本と日本のための政治をする道に踏み出していきたいと思っております。まあ、このアメリカや大企業に軸足を置いた政治から国民の暮らしに中心に国民に軸足を置いた政治に切り替えていく、私、これが日本にとって今必要な改革だ、訴えていきたい、そう思っております。日本の前途を本当に切り開いていく にはこの道ではどうかということを提案していきたいと思っています。まあ、今日皆さんにお話をさせていただいた機会に、ことを機会に一緒に考えていきたい、そう思っております。あと私まだまだ若い身でありますので、遠い日本の未来もどうやって作っていくかということも関心を持っているつもりです。ここで言いますと、今の資本主義の制度が未来永劫続くものなのかどうかということ、どうしても考えてしまいます。経済の目的が人々の暮らしだとか地球環境を守るということを第一にできる社会が作れないかということも考えてしまいます。また人類の、歴史400万年あるんですが、戦争をするようになったのはここ5000年の話なんです。いろんな文明や科学が発展する中で、もう人類の英知を集めて再び戦争のない世界を、戦争のない時代を築くことができないかということも考えております。共産党っていうことですから未来社会言うたらソ連や北朝鮮が言っている社会主義を連想される方もおられますが、政府の批判をしただけで強制収容所送りになるようなあんな社会は絶対に目指さないということ、一言言っておきたいと思ってますが、資本主義とはまた別の新しい未来が作れるんじゃないかということも考えているところです。このような大きな展望も持っていきながら、私のこと、日本共産党のこと、共に考えていきたいと、思っております。まあ、日本の前途どうするかということ、大きな話ではございますが、まずできることは、皆さんと一緒に考えて、共にできるところから行動していくことだと思っています。そしてそれこそが日本の民主主義発展させていく道だとも思っておりますので、これを機会に私東剛のこと、日本共産党のこと、お見知りおきいただけたら幸いだと思っております。最後5分ぐらい時間を空けて私の話以上で終わりにさせていただきたいと思います。長らくのご清聴ありがとうございました。
どうぞおかけになってください。ありがとうございます。ちょっと時間がありますので皆さんの方からお聞きしたいこと、考えていることがあればお聞きします。私が今、私の個人的なあれですけども、聞いた限りでは、まだ若い方ですから、いろんな勉強をね、私がお願いしたいのは、いろんな勉強してもらって、その中で私はこれは私のがもう絶対に強いんだという分野をですね、持ってもらうのがやっぱり大きく大成するためには必要なことじゃないかと私は思うんですね。だから例えば衆議院議員にしろ参議院議員にしろ、ある程度基礎的なことは何でもある程度分からなきゃいけませんけども、その中で例えば社会保障とか、あるいは軍事とかいうような、あるいは医療とかいう、そういう面についてはもう誰にも負けないと というようなあの知識を、知識といいますか、政策といいますか、そういう面ぜひお願いできたらと思います。それと私あのこの方とは、まあ、あんまり面識なかったんですけど、何回かお話して、割と頭の柔らかい人だなと、まあ、表面上そうしてもかどうかは私も分かりませんけど若い人だなと思ってるんですよ。あの私も市長と岡山市長とはあの、まあ、名刺がいろいろありましてですね、話をすると、あの人は人の言うこと聞かないんですね私なんか人比較的親しい関係にあったもんですから、今でも、まあ、歩いたらどうかな、だんだん離れていっとるわけですけども、まあ、普通だったらね、話をすれば、話をしに行けば何かないって聞いてですね、まあ、人の言うことを聞いたらですね、あの聞く、普通の人は聞くと思うんですよね、話をね。ところが私が喋ったら一口言ったら三口言うわけですからね、まあ、話にならんの最初から。だからその点ね、この方はあの、まあ、本心はどこか分かりませんけども、比較的あのよくあの素直に聞く人だなと思って、人間は素直でないと成功しませんのでねあの私の経験ではですよ、あの私のところにも人を雇いますし、自分もそうだったわけですけども、まああの素直なことがね、やっぱり大成する条件です。これはもう間違いないと思います。人の言うことをね、初めからね、お前言うね、もういや先輩の言うこととか人生の先輩とか、まあ、いろんなこと言うのね、全部頭越しにね、あわしを騙しとるというような感じで聞いちゃいけんですね。やっぱり素直になるほどなと思って聞く、そのやっぱり心の余裕みたいなものがですね、あるのが人間が大きくなっていくね、これあの条件だと思うんですよ。だからまあ、あのそういうつもりでよろしくお願いします、まあ、お説教するようでごめんなさいね。あのいや非常にいいということを言ってるわけで、ね、いい素質を持たれてるということを言ってるわけです。皆さん何か、お聞きになりたいとか言いたいことがあれば、はいどうぞ。ちょっと マイクいきますので、ちょっと待ち
あの、年金生活者でございます。あの、農学部をご出身だということで、今日本の食料自給率が 39% と聞いております。日本の食料問題ですね、これは有識問題だと思うんですが、その農業問題についてですね、もうちょっと詳しくお話を伺いたいと思うんですが、
どうぞ、はい、あの5分ほどどうぞそれで終わりしますから、
はいはい、農業問題ということで言いますと、政府の姿勢で言いますと、安いものを買えばいいと、あと大規模化すれば、安くでたくさん作れるから、それでやればいいんだということが、一番中心に座っている政策なんですが、私各地、歩かせていただいてるんですが、中山間地でもう本当に勾配がきついところで、棚田を作ってられる方、もう傾斜のあるところで畑地をされている方たくさんおられます。まあ、安くで、作ることは当然大切なんだけれども、儲からなければあの切り、儲かるか儲からないかっていう話で言うと、これはなかなか大変なところなんです。しっかり国が応援することが必要だと思っております。特に日本で農業されている方っていうのは、まあ、先祖代々の土地を守っていきたい、もう捨てるわけにいかないっていう思いで必死で農地を支えて、おられる方々です。まあ、なかなか儲けが薄いんだけれども、自分の代で自分の見ているところで畑を草ぼうぼうにさせるわけにいかない、きちんと守っていきたいという思いでされておられます。この家族経営をしっかり支えていくことができるかどうかが、食料自給率を高めていく肝だと思っています。そのために、外国の安い農産物がどんどん入ってくる、食料の 全面自由化っていうのはこれはまずいんじゃないか、一定の規制をかけることが必要ではないかと思っております。また、きちんと経営が成り立つように、市場に、安く買い叩かれないように、価格保証をすること、あと収入がもう少なくってどっかで兼業で働いているのとか年金を農業に持ち出しているっていう人が多いものですから、所得保障もきちんとやることが大切だというふうに思っております。まあ、お金がかかる話なのでなかなか、大変なことだとは思うんだけれども、食料自給率、大変今低くて先ほど言われました 39%、 北朝鮮よりも低い食料自給率なんですが、自分の国の食べ物が自分の口で作れないっていうのはある意味日本の、もう本当の胃袋を外国に握られてる、国としては有識事態だとも思っておりますので、日本の食料主権っていう言葉があるんですが、本当の意味での主権を守っていく上でもやはりそれなりのお金も手間もかけて、日本の農業自給率を高めていく道に踏み出していく必要があるというふうに思っております。以上です。
はい、どうも。じゃあ、まあ、時間もあまり遅くなってもいけませんのでこの程度で終わりしますが、こういう会、今日初めておいでになった方もいらっしゃるかと思うんですけど、こういうのを大体月に2回ずつ第2と第4の水曜日にやっておりまして、まあ、この中に入ってるかと思うんですけど、こういう日程表でやってますので、ビジョン、鬼ビジョンでも放映しております。鬼ビジョンやってくれるもんだからこっち来ないでそっち見るといいそこってこれ困ったもんなんですけども、まあ、ぜひですねこれを機会に一つよろしく、お願いしたいと思います。これは何を喋っても私たちは一切責任を問いませんし、ただこれはもう岡山市が、岡山市が、岡山がですね元気になるいうためのね、皆さんが話をしてお互いにこういうことで勉強することがね岡山市を元気にするんだという基本的な理念といいますか信念を持ってやっておりますので、ご協力のほどありがとうございました。ではこれで一応しまいます。
以上をもちまして第21回岡山適時期を終了させていただきます。今一度大きな拍手をお願いいたします。本日は多数のご来場およびご清聴いただきましてありがとうございます。次回は2月27日水曜日午後6時半より当サンタホールで岡山県中小企業団体中央会会長中島博史様をお迎えし ご講演いただく予定となっております。お誘い合わせの上多数ご来場いただきますようお待ちいたしております。本日は長時間にわたりましてありがとうございました。お気をつけてお帰りください。